バックトゥーザードリーム大森魂。いやー、はい、皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして、
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、お天気持ってよかったね。
今日不思議だ ね。昨日の夜大雨じゃないかって言ってね、
そう
やべえ電車止まったらどうしようなんて言ってたのに、
そう、
今日になってみたら、うん、結構あったかいっていう。
そう、あ、よかった、大丈夫だった、電車もちゃんと動いてると思って
普段あんま気にしてないんだけど、最近ね、やっぱり雨だなんだっていうのがね、極端にすごくなったからね、ちょっと怖いよね。
そうなんですよね。だって私中学校の頃ってさ、こんな急にドーンって降るような雨もなかったし、あと気温、私30度超えたらうわーっつーって言ってたのが、今もう35度でうわーっつーって、あの頃と同じぐらいの気持ちで言ってるんで。
そうね、32度ぐらいだとちょっと過ごしやすいねって言っちゃう。なんか、まあ時代とともに変わってくるねって
ね。えびっくりしますよね、うん、本当にね。で、今日のテーマなんですけど、まあ遠藤さんといえばですよ。
遠藤といえば、
はい、迫力
そんなにすごいもんないだろう。そんななんか覇気を持ってますみたいなのあんまないだろうい
や、なんかあれなんです、あのスイッチ入った時、
うん、
っていうのかな、なんかここぞ決めるぜみたいな時とかって、ああ、
かっこつけてっか
ん
ね。
そうは、なんかね、なんだろうな、雰囲気変わるんですよね。
そうだね、
ピリッと、
うん、ビットしようぜっていうの出すね。
あのね、目力が増す、
うん、
なんだろう、こう今こう話してる時ちょっとまだ今リラックスぐらいな感じでしょ、きっとね。
そうだね、
でしょ、なんとなく目尻がね、うん、こう下がってる感じがするんですよ。
そうだね、
今はね、うん、でもそういう時にはなんかね、つる感じ、上にピッて変わってないと思うんですけど、うん、なんかね、その感じがあって、うん、でやっぱこの迫力がね、うん、ある人って、うん、やっぱ尊敬とかされるし、
うん、
なんだろう、当たり負けもしないし、
うん、
弱く見られないというか。
そうだね、やっぱり商売やる上でとか、対人関係築く上でね、やっぱり弱々しいっていうのはあんまりいいこと起こらないよね。
そうなんですよ。だからどちらかというと私ほら、あの体ちっちゃいし、あの 細い方だし、まあ、
女性だしね、
声も高い方だし、まあ、女性でもあるっていうところもあって、うん、やっぱね、ちょっとね、なよっと見られやすいというか。
そうだね、
そうなんかね、そういうのがやっぱりあると、やっぱりこう人間関係築くっていうところでもそうだし、うん、お仕事をする上でもやっぱちょっとね、マイナスにね作用してしまうところもあるなと思って、ね、なのでその迫力をまとうって、うん、どうしたらいいんですかっていう。
これね、まあ大森魂聞いてくれてる人はね、分かると思うんだけど、
はい、
迫力って自分側のもんなのか相手側のもんなのかっていうところなんでね、この物差し。
物差し、
うん、
自分か相手かですか。
そう。
え、どういうことですか。
これ相手が迫力があるって感じるかどうかでしょう。
ああ、まあそうですよね、う
ん、例えばタマは迫力がある人だと思ってても、うん、あるレベル、ある立場の人からしたらそうは見えないってことはあると思わない。
ああ、そうですね、うん、確かに。
そうだよね、例えば、うん、中学生ですごい迫力、中学生同士にある番長がいたとしたら、はい、高校生から見たらどうとか、
うんうんうんうん、
なんか絶対値がないっていうのがなんとなくわかる。
そっか、自分がいる場所、
そう、
つまりごとに違いますね。
ターゲット、誰に対してっていうのがでかいよってこと。
誰に対して、
そう、例えば何をもって人が迫力と感じるかを知ってるかどうか。
ああ、迫力と感じる要素があるということなんですね。
そう、
え、その要素を教えてほしいです。
例えば実績とかってどう、
はい、ああ、そうですね、うん、実績、
その人の実績を知ってる、キャリアを知ってる、
はい、
お家柄を知ってるとかっていう予備情報が迫力に関係してくると思わない。
関係しますね。あ、そうですね、やっぱ最初に予備情報で今日来る人こんなにすごい人なんだ、わ、どうしようって思ってお会いすると、意外とこう気さくな方だったりっていうので、勝手にか こちらが迫力感じてる時ありますね。
そう、ただ気さくな人だったはずなのに予備情報があるがゆえにね、それが余裕と思えたりとか、なんか凄みに感じたりとかする。
あ、そうですね、やっぱその経歴を知ってると、それを想像すると、わあ、この人ってこんな世界でこうやって戦ってきて、うん、でトップ一流を走ってきてるってすごいなって、
うん、だからこうなんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
こういうのが勝手に想像力の中で作られてるのが迫力なのね。
あー、なるほど、
うん、みんなが言ってる迫力っていうのはこの想像力の中のものを多分指してるんだけど、うん、これを知らない人たちは迫力イコールこわもてみたいな方に行っちゃう。外見的な、
まあ、外見的なところもそうですね。
もちろんそれもあるんだけど、うん、実はこのこわもての方に行くと、
はい、
上には上がいてね、
はい、
上が出てきた時には超子犬みたいに見えちゃう。
まあそうですよね、ドンみたいな人が出てきちゃうと。そうですね、
子犬がキャンキャンみたいに言われちゃうわけでしょ、
はい、
うん、
あんまりそっちのベクトルは行かない方が良さげですね。
さあ、つまりこのこわもての方に行ってしまうと、
うん、
出たとこ出たとこで舐められなかったり舐められたりってブレちゃうよと。
ブレますね、
うん、まずね、自分がどういう人たちに対して対応してるかっていうのを知っとけば、
はい、
そこに対して何を迫力とするかっていうのがまず見えるよねと。
あ、ターゲットを知ってその人たちが迫力と感じるもの
そう
を明確に持っておく、
うん、そうで、うん、それをどう伝えればってことだよね。
あ、伝え方、
さっきの事前情報っていうのがあったよね、
はい、
あれがどう与えられるか。これがね、事前情報であるべきものをね、自らペラペラ喋ってたらどう。
あー、ちょっとかっこ悪いというか、う
ん、私これやってこうやってこうやってこんなことしてきたんですとかっていうと、やっぱりその時点で迫力なくなりそうだね。
ないですね、
となるとね、ベースで考えなきゃいけないのね、
はい、
これはね、大森の考え方のいつも逆考えろってこと。
逆考えろ。
みんな迫力が欲しいっていうと、どうしたら迫力って出ますかって考えちゃう。
え、逆ってことは迫力が出ないようにするにはってことですか、
うん、どうしたら迫力のない人って思っちゃう。どういう人が迫力のない人ってみんな感じますか。
あ、なるほど。
これはね、結構共通するの。
うんうんうん、
どのレベルだ。
なるほど。
つまりそのダメなことだけをやめてみるから始めると、ある一定数のところには箔が出る、
はい、そっか。確かに、あの迫力を持とうとすると、なんかこう上には上がいるよねって思うから、
うん、
どのレベルっていこうっていうのも大変なんですけど、迫力がないように見えるにはっていうのを並べていくと、確かに一定率自信がなさそうとか、うん、なんかもう猫背でいるとか、多分そういうところから迫力のありなしは感じやすいところだと思うので、まずはその自信ありそうにするとか、背筋伸ばすだけでもまた違ってくるってことなんですかね。
そう、で、うんうん、何をやればいいかね、
はい、
一番最初のことはね、
うん、
まず見た目で言えば、
はい、
背筋伸ばそうね、
はい、
まあ、姿勢よくって言ったらやっぱり迫力ありそうだよね、猫背の人に比べて。
う、
ね、
うん、
もう一個ね、声の出し方、喋り方っていうのもあると思わない。
あると思います。
タマは声のプロだよね、
はい、
今の俺の声そんなに高い成分が入ってないよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、高い成分と一緒に低い成分が入ってるでしょ、
うん、
この低い成分があるのとないのどっちがいい。
あ、もちろん低い成分がある方が、あのどっしり感とか、
そうだよね、
頼りがいとかを感じるのである方がいいですね。
低い成分がないと緊張してる声っていうのが本能的に感じ取られない。
まあ、感じますね、やっぱり上ずったり、うん、高い声になっちゃいますもんね、緊張すると。
ってなるとね、高い声を出してる人っていうのは迫力を失うかも、
はい、
で、あとは言葉のね、速さ、ピッチ、どう。
あ、早口だとやっぱりちょっと弱そうな雰囲気にはなりますね。
そうだよね。で、間が取れない人、
はい、
やっぱりちょっと弱そうな感じですね。
弱そうな感じですね。
で、みんな感じるんであればね、
はい、
あ、じゃあなるだけゆっくり喋りましょう、落ち着いて喋りましょう、うん、間は取りましょうとかっていう喋り方をすればいいんじゃないと。
なるほど。
で、次に内容の受け答え、
はい、
ああでもね、こうでもね、私はこうだ、ああだとか聞かれてもいないことをベラベラ喋るのと、うんうん、聞かれたことに端的に答えられる、
はい、
もっと言うとね、くだらん言い訳はしない、
はい、
っていうとどう。
いや、大物感が出ますね。
そうだよね。これ逆にそれしてるとなんか舐められちゃう気しない。
うん、舐めそうですね。なんか最初はいいんですけど、それが回数重ねると なんか言い訳ばっかり言う人だなって印象になっちゃいそうですもんね。
そう、うん、でこういうね、迫力を失う、迫力がない人の特徴を知った上でそれをやらないだけで、うんうん、実は迫力って出るのかもねと。
なるほどな。いやでもその通りですよね。迫力がない人の特徴をやらなければ、逆のことをやってれば、迫力のある人にまずは近づけるというか、うん、まあそうそう弱っちいなと思われることはなくなりますよね。
な、遠藤聡がね、なんで迫力がある人とみんなに思っていただけるかっていうとね、うん、はい、迫力がない人がやる行為をしてないから。
なるほど、そうですよね。遠藤さんね、聞かれたことだけに答えろってよく言うのはそれの一つでもあるんですね、
う
ん、
そう、言い訳をしてる時点でね、うん、言い訳がましい、めめしいとかっていろんな言葉があるでしょ。
あります。
そういう言葉がついてきちゃったら、それに迫力のあるなしっていうと、はい、迫力ないっていう方に行っちゃうでしょ。
行っちゃう、うん、
だからやらないってい
う、うん、なるほど、うん、なるほど。
玉木とかもね、はい、本来は迫力があるはず、迫力たるキャリア、うんうん、経歴があるはずだからね、うんうん、例えば生放送年にどれだけお前対応してる？
ねえ、本当ですよね。
多分月に4本から5本ぐらいの30分の生放送やってるよね、
は
い、
うん、
ちょっと年間、あ、月にじゃないか、週にやってるんだから、
週にやってるから、
だから年間で多分200本ぐらいか、
200本ぐらい、うん、
やってるんだよね。時間にしたら100時間ぐらいの生放送やってるんだよ、
は
い、これどう業界のある人たちから言ったら、
いや、すごいですよね、
うん、でこれを事前情報として知ってる人か知らない人か、
うんうんうんうん、
これを知らないからって聞いて聞いて、私ねって言った時どうか、
言えないですね。ちょっと恥ずかしいです、それ言うことが。聞いて聞いて、私すごいでしょっていうことでしょ。それはちょっとできないですね。
そう、言わずもがなみたいな感じになってて、はい、もうそういうもんでしょ、私そういう人だよって知った上で落ち着いて喋れたとしたならば、うん、それは迫力があるように見えるかもねと。
そうですよね。でなおかつそれを相手がもし知らなかったとしても、そういう自分だっていうのがある上で、それで話すと、その凄みは勝手に伝わっちゃうもんなんですよね、
う
ん、
素晴らしいね。そう、その凄みが伝わった時にね、うん、あれって違和感があって、はい、なんでこの人こんな落ち着いてるんだろうっていうと、人づてとか、うん、実は私年間200本生放送やって100時間やってるんですなんていうのが聞こえちゃったら、ああ、それで
納得しちゃうんですね、うん、なるほどな。いや、これは効果高いですね。これ狙っていきたいと思います、
はい、
遠藤さん、ありがとうございます。それではここで1曲お送りいたします。バービーボーイズでときめき。今月の遠藤語録、他者攻撃をしない。はい、
はい、始まりました、今月も遠藤語録なんだよ、
始まりました遠藤語録、7月はですね、
はい、
他者攻撃をしない、
はい、
これね、多分ね、うん、まあ他者を攻撃しないっていうのはね、まあ、世の中結構当たり前のことだと思うんですけども、
う
ん、
そうだよね。俺もね、今読んでもらってね、びっくりした、うん、今日それって。
そうなんですよ、当たり前なんだけど、うん、これをね、ちゃんとあえて言ってる人ってなかなかいないんじゃないかなと思って。
当たり前すぎるんじゃねえかな。
そうなんですけども、やっぱりね、これって、いつの間にかね、
うん、
やっちゃってるんですよ、攻撃。
そうね、
そう、
これ喧嘩になるから絶対ね、人のこと悪く言ったりとかさ、うん、頭きたからってさ、なーとかって言っちゃいけないって分かってんだけどさ、
そうそうそう、
みんなしちゃうしさ、あとそういうのしちゃいけないって分かってるとさ、
うん、
嫌味っぽく言ったりしちゃうね。
そうなんですよ、遠藤さんの言う語録というか、よく言われる言葉の中にも、嫌味な態度を取るなとか、嫌味なことを言うなっていうのも、うん、あるじゃないですか。
そうで、そういうのが嫌味かみたいに言うとさ、言ってませんけどってやっぱり嫌味なんだよね
全て嫌味返しになるんですね。
だからこれね別にね言葉尻を取ってさあいつがダメだ、はい、嫌いだって話をしてるんじゃないんだよね、
うんうんうん、
その他者にとって攻撃的感情を向けることがいけないよと、
うんうんうんうん、
これ何かって言ったらさ、うんうん、いいこと起こるイメージある？
うん、ない。
そうなんだよね、
はい、
だって攻撃的感情を向けられてさ、
うん、
なんだろう、いい気持ちになる人はいないでしょう。
いないですね。やっぱりその気持ち向けられたら、まあ引くか、
うん、
怒るか、うん、去るかっていうことにしかならない気がします。
そうなんだよね、あまりいいことにならないんだよね、うん、あとはほら相手が大人だったりとかさ、そうじゃなかったりとかして、うんうんうん、何か起こるってだけでさ、
うん、
なんか仮に相手が大人で受け止めてくれたとしてもさ、その時は別に円満かもしれないけどさ、
うん、
お互いにとってだからなんだって感じだよね。
そうですね、
うん、で怒らなかった人がいたからそれでいいやと思ってそのまま行っちゃう人ももったいない気はするしね。
そうですね、そういうのって積み重なっていっちゃいますもんね。
だから怒られた経験がないとかそういうのを注意された経験がないまま行っちゃって、はい、大人になってもその他者攻撃をすることで自分を守るみたいになっちゃうと、
うんうんうん、
どっかで強敵からの大反撃とか受けちゃうかもしれない
そうですよね。
だそういうのを考えてね、
うん、
まずだとしたらね、良くないことはやんない方がいいんじゃないっていうのがね、俺のざっくりした考え方、
ね、シンプルなんですよね、のさん、そういう考え方がね。
そうそう、だからいいことが起こらないっていうのがもう大筋で分かってんだから、うん、じゃあやんなきゃいいんじゃんっていう。
やっぱりそれって遠藤さんがこれまでそのサラリーマン時代からこう働いてきて、こうやって今独立してやってらっしゃるじゃないですか、うん、それ通して見た時にやっぱりそれはダメだなとか、こういうことする人多いなっていうところからちゃんと言葉にしてきたんですか？
そうだね、あとはね、なんか無責任に感じるんだよね。とりあえず感情に任せてさ、
はい、
怒鳴ってみたりとかなんかやってさ、
うんうん、
その後、まあ、よくなくってことも大体予想はできてるわけじゃない、
はい、
のにやっちゃうっていうのはちょっと無責任な気がしない？
おそうですね、うん、感情のままに怒って怒りっぱなしってことですか？
うん、怒りっぱなしじゃなくてもさ、怒ってる人がよく言ってるのがさ、
うん、
なんで怒ってるかって言ったら、良くしたいから怒ってるんだみたいなこと言うじゃない、
はい、
良くなった試しはないぜ
そうですね、そうですね、そこはちゃんとあれですね、相談というか落ち着いてちゃんと話をしましょうにならないと、うん、結果的に感情が邪魔してそれさえできなくなるというか。
その通りなんだよね、
うん、
怒らなくてもいいでしょう。
なるほど、
その通り、怒らないで言えばいいよね。
そうね、
ただなぜかそこに怒るとかっていう苛立ちの感情を入れちゃうから、人ってね、うんうん、言葉尻以上にね、その感情に反応しちゃうんだよ、
うんうんうん、
だ目には目をじゃないけど、あなたが怒ってきたから私も怒っていいんですねってなっちゃうんだよ。
いやー、そうですね。
でこれが立場が違ったりうんぬんっていうと、ハラスメントと呼ばれるギリギリになったりとか、はい、
うん、
あとは相手方が聞いてるふり聞き流すみたいになって、また激情しちゃうみたいなさ、
うんうん
う
ん、
もう悪循環でしかないんだよね。
あれですよね、その感情が先に立つってある種の自己防衛反応というか。
まあ人にもよるだろうね、やっぱりその小さい犬ほどよく吠えるみたいなこともあるかもしれないしね、
うんうんうん、
で、まあ本当に性格的にね、うん、瞬間湯沸かし器という人もいるかもしれない、
うんうんうんうん、
ただどちらにしろあまりいい未来っていうのは俺には見えないかな
そうですね、確かにそうなってくると、もう基本的には他者攻撃をしないっていうのは、うん、そういう感情を入れない、
うん、っていうことになるんですかね。感情を入れないとね、公平があるかもしれないけど、
うん、
人を攻撃して何とかしようっていうのはね、
うん、
まあざっくり言うと高校生までのやり方だよ
そうね、
うん、高校生ぐらいまでだったらね、
はい、
相手を攻撃して勝った負けただでいいかもしれないけど、
うんうん、
俺らはもう大人になっちゃってるわけじゃない。
なりますね。
そうするとさ、
うん、
首根っこつかまえてオラコにやろうっていうわけにはいかないわけでしょ。
そうですね。
じゃあ怒鳴っただけで何が起こるって、延々怒鳴り続けなきゃいけないんだよ。
あ、それ大変だ。
大変だろ。
大変です。
それ勝ち負けはどこ？
声の大きさ
そうですよね、確かにね。それじゃ何の解決にもなりませんもんね。
でそれで結局なんだろう、こう自制心が働かなくなってさ、
はい、
飛びついちゃっただ、物投げちゃっただなんてさ、大変だろ。
うん、違う事故が起きちゃいますもんね。
つまりね、スタート起こるっていう選択肢を取ってしまった時点でね、
うんうんうん、
その先っていうのはあなた考えられてますかっていうか、その先どう落としどころ見つけますかっていう。要は拳振り上げちゃったらね、もう下ろすことできないよ、興奮してる自分に興奮しちゃうよみたいなのを、
あ、
なんかいっぱい見てきたんだよね。
あ、なるほど。
そう考えるとね、うん、じゃあ最初からしない方がいいね
そうですね、うん、これってその他者攻撃をしないと、もちろん本人にね、
うん、
目の前で言うっていうのもあるけど、こう例えば本人がいないところでみたいな、まあ、陰口ってよく言われるような感じですかね、うん、そういうのもしないってことですよね、
うん、基本的には言いたくないよね。ただこの時も事実であることは言うよ、
うん、
誰が何をミスったからこうなった、
うんうん、
だからなんだろうね、そういう事実があった、
うんうん、
そこに何もチェみたいなのは入れないって感じ
やっぱそこも感情っていうところなんですね、
うんうん、あの怒るのは俺は構わないと思う。それはいろんなことがあって怒ることはある。ただその時に怒った感情のまま表現はしない。これ何やってんだよみたいな、おいおいちょっと待てよと、
うん、
そういうことすると俺怒るぞ、ちょっと俺今イライラしてますよみたいな。
あ、予言をするんですか。予言というか自分の今の状況を言うんですか。
そうそうそう、なんていうの、実況中継してあげるみたいなそれ俺怒っちゃってるな、怒っちゃうみたいな、
ああ
みたいな感じにはならないって。
え、それはその分ける、遠藤さんの中でその分けるってどういうふうに分けてるんですか。やっぱこうイライラしちゃうって事実が事実としてあって、それを言う時にどうしたって多少の感情は乗っちゃいそうな気がしちゃうんですけど、
なんかね、感情が乗るってね、俺の中で何かっていうとね、考えが追いつかないとか興奮しちゃってさ、
うん、
あのロジックができてないんだけど行動が先出ちゃうっていう感じだから、うん、よくほら、あの怒りをコントロールしましょうなんていう時にさ、5秒黙って考えようみたいなのって言ったりする人あるでしょ。
あー、そうですね、
うんうん、一呼吸置いてとかっていうのと同じで、はい、準備ができてから表現をするみたいな。だから反射でタンタンといかないみたいな感じかな。
うんうんうんうんうんうんうんなるほど。一旦自分の中の感情を先に受け止めるってことですか。
うん、そうだね。そういう感情が出た、あれ俺怒っちゃったって一言言ってから考えるみたいな。
あ、それは言うんですね。
あ、まあ、言うというかね、自分の中でね、
ああ
の自己認識というか自己確認みたいな
今俺は怒ってると、
うん、
このことについて怒ってるなっていうのをちゃんと認識するってことなんですね。
認識して、
はい、
でそれを言っちゃうこともある。いや、今の言われ方すると僕もちょっとカチンときますよみたいな
ちょっと逆に怖いですね
今のね、相手のその他者攻撃っていうのが、うん、こちらが攻撃を受けた場合にも、
はい、
まあ、一応そのぐらいで、当然ね、みんなわかるね、遠藤さんすげー怒ってる、
うん、わかりますねそれ
だからね、よくね、青白い炎とか言われたんだけど一番危ねえじゃねえか
一番高温のやつですよね
そうそうそう
なるほどな。じゃあそれはこう、そう言われた時ですよね。
そう、
で今度はそうではなく、なんかこう相手がなんだろうな、
まあこちらがね先に怒るというか、うん、相手はその気がなくても、そうそうそうそう、怒らせようとしてなくてもって言ったら、うん、そしたらそれ普通に注意をするとか、
うんうんうんうん、
まあ物申すじゃないけどさ、
うん、
そういうのはやっちゃいけないと思うよとか、
うん、
そういうのはやめた方がいいんじゃないとか、
うんうんうんうん、
で大概俺がそうやって普通に言ってるんだけど、相手は怒ってきたりするね、
うん、それは図星だから
であったりとか、
はい、
まあなんか言われたくないんだろうな。
あね、
だいたい感情が動く時ってそういう時でしょ。
そういう時ですね、
うん、普通の時であればなんかこだわりがないというかさ、こだわりがないって言ったら変だな、
うん、
通常自分の中で分かってることで、あ、ごめんなさいとか、
うん、
あ、それだったらとかっていう普通の会話ができるはずなのに、
うん、
何かピンポイントで入っちゃうんだよね。
入っちゃうんですよね。
これ人それぞれじゃない、同じこと言われても。
ある、そうなんですよ。やっぱなんか自分のこだわりが強いところとか言われると、ちょっとなんで君に言われなきゃいけないんだろうなみたいな。
あ、だそれがあるんじゃない、
そういう感情が出てくる時あり
ますね。なんで今とか、なんでお前にみたいな時に、
そう
カチンとしたのが入ってきて、向こうは抑えてるつもりでも、もうそこに感情が乗っかっちゃってて、
うん、
今度はこちら側がその感情にして、あんみたいになって
反応しちゃうんですね。
なんかこうヒートアップしてきちゃう。
それはありますね。
これお互い様なんだよ。
そうですね、お互い様ですね。
でこういうのって大体2人だよね、うん、僕とあなたでやってるから、
はい、
あなたがそうであっても僕の方で毎回一回一回こうモチベーション落とすというかさ、テンション下げてあげれば、はい、
うん、
その2人でこうマッチポンプみたいにどんどんどんどんヒートアップするってことは避けられるじゃない。
そうですね。
そうすればちょっとはいい方に行くんじゃない。
そうですね、うん、そうですね。
このね、お互いが興奮しちゃってるっていう状態は避けたいかな。だから傍から見たら俺も怒ってたりとか、
うん、
なんか俺もこうきつい感じに見えるかもしれないけど、
はい、
少なくともあなたよりは冷静ですよっていう立場で見てた。
だから他者攻撃をしない。 その感情を一旦自分で受け止めて、ちゃんと注意をするってことですね。
そう、結果ね、うん、一番怒ってるのは俺かもねっていうオチになっちゃうんだけどね。
そうですね。でもやっぱりこう人間関係、仕事ね、特にそうですけど、うまく回そうと思うとやっぱ他者攻撃しないっていうのは当たり前で持っていきたいところでもありますよね。遠藤さん、今月もありがとうございます。ということで、番組では皆さんからの感想リクエスト募集しています。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はバックトゥーザドリームを選びお送りください。ということで皆さん、ごきげんよう。